と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、今日の担当は伏木道夫です。よろしくお願いします。昼間暑かったり夜寒かったり雨がきつかったり、結構変化の激しい、毎日が続いてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今月は宇治をテーマにゲストをお迎えしています。よろしくお願いします。
京都人町出会いもん、
今日は宇治川の迂回をされている江崎陽子さんにお話を聞くために宇治川の観光協会に伺っております。文教大学、京都文教大学社会連携部フィールドリサーチオフィスにもお勤めで部長されてます、江崎陽子さんです。江崎さんこんにちは。
こんにちは、
建築社員の桂さんも一緒にお聞きしてます。桂さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
私のイメージで言うと外遊と男性の仕事のような気がするんですけど、どういう経過でお仕事されるようになったんでしょうか。
はい、ですね、宇治川の会では、はい、現在、私も鵜匠していますが、はいはい、私の先輩にも、沢木鵜匠、はい、女性の鵜匠が、はい、おりまして、はい、沢木さんの、沢木さんが鵜飼いをされてるっていうのを伺ったところから、うん、私も鵜飼いやりたいなっていうふうに思ったんですけど、はいはい、今おっしゃったように鵜匠ってやっぱり男性のイメージがございますよね。で、私出身が岐阜県なんですね。で、岐阜市の長良という鵜飼いがすごく有名な町で生まれ育ちまして、鵜匠さんも本当に同じ小学校だったりとか、鵜飼いの町なんです。で、長良の鵜飼いは世襲制でして、もうそこのお家の、嫡男さんが代々その鵜飼いの仕事を引き継ぎっていう、一子相伝の技で、宮内庁式部職っていう役職がそのお家には与えられているんですよね。で、それは私たちやっぱり地元民からすると小さい頃からそういったことも知ってましたので、男性というかもうすでにお家の決まったその世襲制というイメージがやっぱり強かったです。で、その中で、前の仕事をしている時にたまたま宇治川の鵜飼で女性の鵜匠が活躍しているという話を聞いて、女性が女の人が鵜飼をやってる、しかもどうも鵜匠の家の娘さんでもないっていう、そこにすごく驚いて、で、それだったら私もできるんじゃないかなっていうので、子どもの頃から鵜飼はやっぱり自分が生まれ育った町の誇りだったので、やりたいなと思って声をかけたのがきっかけです。
もともと動物が大好きというわけでもないですか
というよりはなんかその伝統的なものだったりとか、あと長良で生まれ育たなければ鵜飼に興味を持つことはなかったと思います。
なんか資格試験みたいなのですか。
は、特にないですね。宇治川今現在3名の鵜匠がいまして、1人は私沢木鵜匠の大先輩にあたる男性の方なんですけれども、比較的、先輩がいらっしゃったこともあるのかもしれないですけど、すぐ受け入れてくださいまして、最初の2年間ぐらいはいわゆる鵜匠が乗る船のその篝火の下に沢木鵜匠が鵜飼をされて、私はその船の端っこの方で2羽とか3羽の鵜を持ってとりあえず見よう見まねでやるっていう練習を、見習いという期間で2年間ぐらいしてます。で、試験とかは特にないんですけれども、先輩の鵜匠だったりとか、あと船を動かす船頭さんたちが、私は鵜飼の場合は宇治川観光通船という船会社の所属になるんですけれども、船頭さんたちいらっしゃいますので、皆さんが、こいつにも鵜匠やらせてもいいんじゃないかっていうふうに判断してくださって、3年目かな、一人でその鵜匠の立ち位置で鵜飼をするようになりましたね。
先ほど宇治川の中洲に鵜のいる部屋、
鵜小屋ですね、
上があって、そこを見学させてもらったら、お掃除とご飯やったりして、具体的にそのシーズンの時は仕事分かるんですけど、シーズンオフの時どんなことされてるんですか。
そうですね、鵜飼は まあ、夏の間、はい、まあ、約宇治川の場合3ヶ月間鵜飼をするんですけれども、鵜飼の主役の鵜たちは、まあ、年中通してこの宇治に、うん、あの先ほど見ていただいた鵜小屋で生活をしています。で当然生き物なんでね、あの餌も必要ですし、なのであの鵜匠のオフシーズンの仕事としますと、まずはやっぱり餌をあげることと小屋の掃除をすること、うん、あの結構綺麗好きな鳥なので、うん、はい、あのそういったことと、あとはもう鵜の体調管理ですね、うん、あの毎日見ていく中で、あのちょっと羽のツヤが悪いとか、ちょっと痩せてきてるんじゃないかとか、そういったものを見て、まあ、あの対処が必要な場合は獣医さんに連絡するとか、まあ、自分たちで何とかできる範囲は何とかしながら、そういったまあ体調管理ですね。あとは、まあ、あの私普段観光協会に所属しているわけではないんですけれども、はい、あのこういった取材を、はい、まあ、受けさせてもらったりとか、はい、その広報活動ですね、あの鵜飼の PR というのも、うん、あの鵜匠の役割になってきますので、まあ、観光協会中心ですけれども、あの私の方にお話しいただきましたら取材とか、はい、あと中には講演とかそういったものも含まれてきますね、は
い、あと先ほどそのお小屋見していただいた時に、うんうん、泊まり際は何とか分かるんですけど、ープールがあったんです。あれ泳ぎの練習してるんですか？
泳ぎというわけではないんですけど、あの海鵜という種類の鳥で、はいはい、まあ、海に限らず鵜はやはりあの水の中に入る、はいはい、入ることと、あとまあ陸に上がることっていうのがあるので、はい、あのまあその中で羽をこうきれいにしたりとか、あとまあ餌も今私たちもプールの中にあげてますので、あのその中で自分で餌を取って食べる、で、まあ、あの水がないとどうしても生きていけない鳥なんですね。で、まあ、水分補給だけではなくて、その羽を洗うっていう意味だったりとか、あのそういうのでも、で水に入ることと羽を乾かすことで体温調整をしていきますので、あの小屋にプールは必需品です。
私らの汗みたいなもんですね、汗かいて温度調整しあと京都新聞で、はい、あのパンダみたいにあの子宝を目指して頑張った話が記事があったんですが、
そうですね、あの鵜飼に使う鵜っていう鳥はすごく神経質な鳥と言われてまして、はい、あのこれまで宇治川もそうですけど、他の鵜飼開催地でもあの飼育下にある鵜が卵を産むとか、うん、繁殖するっていう例はなかったんですが、あの4年前ですね、宇治川で、実は宇治川の鵜飼の鵜たちで一組のつがいができまして、はい、卵が生まれたんです。で私たちもそれまでそんなことはなかったですし、あの初めてのことだったんですごく驚いたんですけれども、うん、まあ、せっかく生まれた卵なので、うん、なんとかあの孵化させたいなと思い、まあ、人工孵化でフランキを購入して、うん、フランキで温めて、まあ、1年目なんですけど、本当に運よくというか奇跡的に1羽あの有精卵でその鵜があの孵化して、あの初めてその鵜飼いで使ってる鵜の2世が誕生したんです。でこれ全国的にも本当に初めての事例でして、で、まあ、その鵜をあの人あのもう飼育も含めて生まれた時から私たちと一緒に育てていったんですけれども、ですごく人に懐いた鵜が、あの本来鵜飼いの鵜は野生の鵜を捕獲してきてそれをまあ使うんですけれども、生まれた時からまあ一緒にいるのですごく人に懐いたあの鳥になりまして、先ほど写真に撮っていただいたのがその1番目の、はい、ですけど、ね、あのキャラクター展開とかもしましてであの市民の方にあの愛称も募集して、はいはい、あの海鵜のウッディっていうんですけどであのじゃあその人工孵化で生まれて育った鵜を、はい、鵜の個性を生かして何ができるかって考えた時に、うん、まあ、従来の鵜飼というのは追い綱という綱を使って、うん、それを鵜匠が操りながら、うん、まあ、魚を取った鵜を引き上げて、うん、あの吐かせるっていう、まあ、あの漁法なんですけれども、うん、あの追い綱をつけない状態で、まあ、慣れて懐いているからというところを、まあ、うまく生かせば、あの魚を取って帰ってくるっていう、はい、自分の意思で帰ってくるっていうことがそのウッドだったらできるんじゃないかなと。
宇治川が初めて試みなんですか？
ですね、日本でも過去にやっていたところはあります、はい、人工孵化ではないんですけれども、はいはい、それと中国の鵜飼いはその放ち鵜飼いっていうんですけれども、この綱をつけない放ち鵜飼いが主流なんですね、はい、ただ日本で現在その放ち鵜飼いをされているところはどこにもないので、はい、あのそのまあ、人に慣れているならばそれができるんじゃないかと思い、はい、それ以降、4年間にわたってこの人工孵化、はい、人工育種っていうのに取り組んでいます。で実は去年までの間にその初代が生まれてから、うん、あの4年間あるんですけれども、9羽の鵜を、うん、 孵化して育てることに成功しまして、彼らみんなウッディって言うんですけども
。男の子なんですか？
オスメスもちろんいるんですけど、みんな総称ウッディ。そうです。で、9羽のウッディがこの4年間で育ったんですね。で、今年からちょっと試験実施ということで、その綱をつけない鵜飼いのトレーニングも昨年ぐらいから ぼちぼち始めているんですけれども、で先ほどおっしゃった、ちょうど5月29日の火曜日に京都新聞さん記事掲載いただいたんですけど、今年もちょうど春先が繁殖期なので、この4月5月卵を産むかなというふうに、準備をしていたんですけれども、どうしたわけか今年はね、今のところまだ卵が産まれてないんですね。なのでその原因は本当に私たちもわからないんですけれども、ちょっと現状そんな感じですね。
私実は鵜飼いに参加したことないんですが、7月から始まる夜、観光客として来ますと、どういう手順で鵜飼いするんですか？お客の立場で。
鵜飼いはまず私たち鵜匠が乗る鵜船っていう船がありまして、でお客さんは、客船と言われる屋形船に乗っていただくんです。で、その屋形船に乗っていただいた方により見ていただけるように私たち鵜飼いをするんですけれども、内側の鵜飼いの場合、貸切船と乗り合い船という2つの形式がありまして、貸切船は名前の通り一層貸切で、もう中にお食事とか持ち込んでいただいても結構ですし、料亭さんからこう仕出し屋さんから入れていただくこともできるんですけれども、予約が必要な船になります。で、一方乗り合い船というのは予約も必要なく、当日船は全部7時に出るんですけれども、なんで6時半とかそれぐらいの時間に、観光センターから汽船橋という橋、赤い橋渡っていただいた遠野島に、チケット売り場を設けますので、そこでチケット購入いただきますと、もうどなたでも予約なしに乗っていただけます。
ぜひ参加したいと思います。
2000円で予約なしで乗れますので、7月1日から、
よろしくお願いします、
お願いします。
ちなみにその鵜飼いのシーズンは朝から忙しいんですか？
いや、ですね、鵜飼い自体は今、7時から、6時半ぐらいに乗っていただいて7時からと話しましたが、夜なんですね、なので私は昼間は京都文教大学の方で仕事をしています。
京都文教大学の、先ほどご紹介した社会連携部フィールドリサーチオフィスはどんなリサーチをされているんですか？
リサーチ、社会連携部ってあるように、今結構大学の地域連携、行政ですとか商店街とか、企業さんとかと連携した取り組みっていうのは結構盛んに行われてますが、私のいる京都文教大学も結構いち早くそういった取り組みに力を入れてる大学でして、もううちの部署できて、11年になるんですけれども、地域と、大学を結ぶ架け橋のような部署になっています。で、学生たちも多く地域活動に参加している学生たちがいまして、宇治ですとか、あと、大学の最寄り駅でもある伏見区、特にその宇治市伏見区の、とこは連携した取り組みをたくさんしてますね。で、そういった地域の課題を学生たちが見つけて、その解決方法を一緒に探っていったりとか、そういったそこを目標にした、イベントを企画したりとか、でそういった学生たちが主催するようなイベントの、事務的なサポートですとか、そういうことを私は仕事にしています。
ということはあれですか、その江崎さんみたいな鵜匠の方とかそういう京都で活躍されてる方がいろいろ教えてあるわけですか？
いや、私職員なので、教えるっていうことではないんですけれども、もちろんね、その地域活動には教員の方も教員の立場で、指導も、されてますし、私たち事務職員はその事務的な面とか、あと段取りいろいろあるので、そういったところの、本当に学生と地域、大学と地域を橋渡しするっていうのがメインですね。
先ほど聞きました花地鵜飼がクラウドファンディングで資金を募集されているので、その話をちょっとお聞きしたいと思います。
ありがとうございます。 今現在、はい、この花知遇会、その綱をつけない、うん、ウッディたちによる花知遇会の実施に向けて、実はクラウドファンディングで、資金、皆さんの援助を、支援を募集しているんですけれども、実はもうこれ4月19日から始まってまして、2ヶ月間、6月の29日の金曜日までの、2ヶ月間で実施しています。で、幕開けさんという、クラウドファンディングの、ところを使って、サイトを使っていまして、ですので、ご興味ある方はぜひ幕開けで、人工孵化の海ウと目指す花知鵜飼で、検索していただければ、出てくると思います。でこちらいくつかのコースに分かれておりまして、はい、まあ、3000円から2万円までのコースがあるんですけれども、はい、それぞれ一口そのお値段で、はい、支援いただくと金額に合わせたリターンを用意しています。ね、現在実はその2万円コースがちょっとお高いんですけれども、花知遇会の試験的実施の見学と、なんか自分で言うのもあれですけど、牛尾とのお食事会という生徒のコースがあるんです。それ実はもう完売しています
。すごいですね、超人気ですね、はい。
でまあ、他にも7月1日から9月30日まで、はい、宇治川の鵜飼、夜のいわゆる従来通りの鵜飼ですけどありますんで、はい、その鵜飼の、見学とお食事会というセットもございます。はい、ぜひよければ、はい、検索してみてください。
じゃあ私も必ず鵜飼は来ますし、はい、ちょっと財布の中身を検討しながらクラウドファンディング検討したいと思います。はい、
現在結構集まっていただいて、はい、集まってまして、サイト見ていただくと金額等も出てきますが、はいはい、あと1ヶ月よろしくお願いします。
お忙しいところ吉田清子さん、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
じゃあ失礼します。
はい、失礼します。
いかがでしたでしょうか。後半は建築士会って何してまんねんのコーナーです。ここで宇小屋で録音しました宇の鳴き声をお聞きください。ちょっと音声がもう一つかもしれません。よろしく。宇治川の中洲にある宇の小屋に来ています。宇の声を、ちょっとお楽しみください。お掃除もされてますんで、その雰囲気も聞こえるかと思います。何羽かプールで水割りをして、水浴びをしています。皆さん羽をパタパタされてます。あまり泣けませんね。あ、今水跳ねの音です。バシャバシャプールで泳いでます。
私たち、京都府建築士会にはいろいろな、委員会部会の活動があります。今日は、その中で青年部の部長に来ていただきました。聞き手は下村静子さんにお願いします。
よろしくお願いします。青年部長の内田豊彦さんにお越しいただいております。内田さんは株式会社宝工業にもご勤務されているということなんですが、内田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずですね、その青年部会があるっていうことで、ここはどんなことをされているのかというところから教えていただけますか。
そうですね、青年部会っていうところはですね、今のところ、研修担当会と、はい、フォーラムセミナー担当会、地域実践担当会という3つの担当会とプラスあと支部担当会という4つの担当会で構成されている部会です。
はい、はい、どんなことを大雑把に言うとされてるんですかね。
そうですね、その各担当、各部会によって違うんですけど、うん、一番言ってる研修担当会というのは研修事業、研修旅行であったりとかですね、うん、はい、そういったことを行ってるのが研修担当会で、地域実、はい、
その研修に行かはる人っていうのは建築士会のメンバーっていうことなんですか。
そうですね、うん、建築士会のメンバープラスあと一般の方を一応Facebook 等で、うんうん、集客といいますか来ていただいてっていうことは今青年部会としてはやってます。
ああ、そうですか、はい。そして
で地域実践担当会っていうのがですね、その名前通りで地域に根付いたことをするっていう会でして、はい、まあ、そちらの方は今は六原地区の、はい、空き家問題とかを今やってたりとかですね。
今空き家の問題 ね、 そうですね、ちょっと深刻ですよね。
そうですね、それを今、はい、その地域実践担当会でメインでやってるっていう形ですかね。
じゃあもうその地域に行って実際地域の方たちと一緒に問題解決のために何しましょうみたいなことで、そうですね、
どちらかというと地域寄りの観点から空き家をやってるっていうのが、空き家問題を対策してるっていうのが地域実践っていう感じですかね。
はい、そして
あとはフォーラムセミナー担当会っていうやつでございまして、その、はい、フォーラムセミナー担当会は、ちょうど、この前にちょっと行ったんですけど、うん、その時に、はい、清華大学さんと一緒にやらせていただきまして、それで三部一先生っていう方をお招きしまして、うん、このついこの間やってきたばっかりなんですけども、まあ、それはもう学生さんをターゲットにしてやってる事業ですね。
なんか今伺うと、いや青年部会の活動なので、はい、その建築士会の中だけでの活動かと思ってたら、結構、
はい、そうですね、
外との交流であるとか。
そうですね、あんまり内向けの事業ばっかしていっても、うん、結局はあまりこう良くないと思ってますので、できるだけこう一般の方とか学生さんとかと、まあ、今参加していただけるようなことは気をつけていますね。
内田さんが一番深く関わっておられるのは、
今年から部長という立場なんですけども、はい、昨年まではその研修担当会の、常任幹事っていう役をさせていただいてまして、はい、研修担当会というのを私が一番やってたっていうところでございますね。
どんなことをされてきたんですか。
そうですね、そちらの方も、まあ、いろんなことをやってるんですけど、座学の勉強会であったりとか、はい、あとは もちろん建築家の方を呼んで、さっきの建築家セミナーとはまた違うようなことをしたりとかですね、
うんうん、
あとは京都市のいろんな建物があるんですけど、実は京都市民はあまり行ってないっていうこともありますんで、
うん、
まあ、そういうのを京都市の人が、市民の方が京都市を知るっていうような、この前去年は二条城に行ったんですけども、っていう活動とか、あとは京の技を知るっていうシリーズをやってまして、
はい、
京建具の勉強会とか唐紙の勉強会とか、そういう京都のことを知っていこうという取り組みもしています。
面白そうですね。確かにその京都に住んでいるけれども、ね、だんだん見なくなってしまっているものですよね、今お話しされたようなものって。
で、観光地とかもあまり行かない、実際行かないんで、この前二条城僕も初めて行ったぐらいの感じなんで、
ね、なんか東大元暮らしてね、いつでも行けると思うとなかなかね行かないっていうのもあるかもしれませんね、はい、ということは、まあ、そういうものをその 建築士会のメンバーだけじゃなくて一般の方も参加できるようなものも含めて研修会みたいなことをされているということですね、は
い、そういうところに来ていただいた人が実際会になられたという人も何かいらっしゃいますので、まあそういった意味では、うん、まあいい活動なのかなというふうには思ってます。
もう一つ、あの京都府建築士会とそれから近畿にもなんかあるというふうに聞いてるんですけど。
そうですね、はい、それは近畿建築士会というのがございまして、はい、まあ、そこの私は青年部会に入ってるんですけども、
はい、
まあ、そちらの方はあの2府4県の青年部会っていうのは、まあ、青年委員会と青年部会っていうのが2府4県それぞれありますので、
はい、
そこから3名ずつ出向していって近県政っていう団体を作って、そこは近畿の連絡協議会みたいな感じでやってるっていうのがございます。
あ、じゃあその、まあ、それぞれの、府県だけじゃなくてで、その合わさって一緒になってこうなんかしはることもあるわけですか。
そうですね、そこであの近畿アーキテクトっていう地域実践報告会みたいなのをやって、
はい、
まあ、近畿でいろんな活動してる人の話を聞いてモチベーションを上げたりとか、あの勉強するっていうのを活動とかをしたりとかですね。
あ、やっぱりその切磋琢磨できる人たちがいるっていうのはいいことですね。
そうですね、同じような活動してる人がいるってなるとやっぱり、うん、やっぱりいいことですし、
うん、
でその大阪やったらこういうことしてるよって言って、あ、それじゃあそれ京都でやるわとか、そういうことももちろん横のつながりがございますので、
うん、
まあ、みんな同じような悩みとかあの問題を抱えてるので、そのあたりをこうやっていけるのが一番いいかなというふうに思いますね。
はい、あの建築士会の中でも青年部会はあのたくさんの方がおられるというふうに聞いていますけれども、
はい、
何人ぐらいその所属されているもんなんですか。
京都大体約70名ぐらいですかね。
あ、結構なこれ人数ですよね。であの青年部会に 入っているっていうか、その条件みたいなあるんですよ。年齢制限の青年部やから青年なんですね。
そうですね、まあ、一応、まあ、あの昔は40までだったんですけど、今はちょっと人数的な問題で45までっていう形ですかね。
でもまあ
男女問わずです、
ね、男女問わずで、
そうですね、男女問わずで45まで、
あ、でこう活動しようと思われる方がそのさっき教えていただいた4つぐらいのこう部門に分かれて皆さんそれぞれの場所で活動されているということですね。はい、じゃあこれからですね、はい、あのまたどんなことを目指していかれるのかっていうのを次回お伺いしたいと思いますので、はい、次週もよろしくお願いします。あ、次回かな、次回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、
ありがとうございます。
あ、内田さんどうもありがとうございました。次のお話が楽しみです。今月は、宇治をテーマに、のお送りしてますが、前半のただいま参上では、同じく宇治で、よく走ってます人力車の会社に訪問してお話聞く予定にしてます。ちょうど取材に行った日も雨でしたけど、日本人の人だけでなしに、外国人の観光客もたくさんおられて非常にあの活気のある、街になってます。あの雨の日も宇治なかなかいい感じなんで、皆さんもぜひあの訪問されたらいかがでしょうか。宇昌さんに限らず、京都はあの結構いろんな方いらっしゃるんで、そういう方々 のお話をお聞きするのを非常にあの楽しみにしておりますんで、いい感じだなというふうに思ってます。鵜飼の鵜はあのお船であの取ってきた鮎を食べられると思ってたんですけど、あのそれはまた別らしいんで、あの皆さんも機会があればぜひあの宇治川の鵜飼とか近くにあります平等院もありますし、来週お話を聞く、人力車に乗ってあの宇治であの気分を満喫していただいたらいいと思います。どうもありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。